皆さん、こんにちは。ソーリン社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、ソーリン社中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きしお話ししていくラジオです。本日は第18回お届けするパーソナリティは、ソーリン社中共同主催の小沢アポロです。ゲストにお招きするのは、岐阜県立森林文化アカデミー准教授の新津豊さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だいぶ緊張してない感じでいいですね。
そうですね。
いつも通りな感じで。はい、いつも通りに行きましょう。はい。ということで、私はいつも新津さんのことをユタっていうふうに呼んでるので、ここでユタでいいですか？
はい、大丈夫です。よろしくお願いします。
じゃあ、アポロとユタということで、行きたいと思います。ユタと私は、あれですね、ゴーアウトキャンプ
は
というイベントで、初めて一緒にご一緒したというのが、きっかけですかね。
い。そうですね。
はい。ゴーアウトキャンプとは、みたいな、ちょっと簡単にユタさん説明してもらっていいですか？
あ、
どう
はい。了解です。ゴーアウトキャンプというのは、ゴーアウトという、雑誌が、主催で行っている、アウトドアの野外フェスですね。で、そのうちの、今は、春と秋に、静岡県のふもとばらさんな、富士のふもとを、舞台にして、行っている、野外フェスの中で、アポロと、一緒に活動させていただいておりました。
はい。ということで、あれなんですよね。それも面白くて、5社連携みたいな、そういった共同体がありまして、ユタは森林文化アカデミーを代表して参加をしていて、で、それ以外に4つの会社が連携をしていて、で、私が勤めている、国際自然大学校だったり、取りまとめをしてくれている、CES、だったり、ホールアース、だったり、
CS エントリーについてウェブでこちらが見つかりました。
なんか、
ご確認ください。
喋ってるの聞こえました？
聞こえた。
シリが喋ってしまいました。すいません。ちょっとシリも登場ということで。はい。CES ですね。CES の村上さんが取りまとめをしてくれていて、で、森林文化アカデミーのユタとか、ホラースから僕、アポロとか、ノッツからですね。ごめんなさいね。ノッツからはアポロとか、ホラース自然学校とか、ディープ協会とか、あとは、抜けてないですか？
はい、大丈夫です。
はい。ちょっと動揺しておりますが、はい。そういったメンバーが、参加をして、5社連携と、いう共同体で運営をしているというのが、その、ゴーアウトキャンプのキッズフィールドっていう、コンテンツをやっていたり、私が担当しているのはアクティブフィールドっていうのを担当している中で一緒に仕事をしているという感じですね。
はは
い。ちょっとシリが反応して、ちょっと動揺してしまってすいませんでした。喋らせないように今止めようと思ったんですけど、無理でした。はい。ということで、こんなハプニングもありながら、今日は進めていきたいと思います。ユタさんよろしくお願いします。
い。はい、よろしくお願いします。
はい。では、ちょっと、ユタってどんな人なんだろうっていうのを、ちょっと簡単に自己紹介をいただければと思いますが、お願いしていいですか？
はい。はい。はじめまして、新津豊、皆さんにはユタっていうふうに呼ばれてます。よろしくお願いします。今、岐阜県に、いるんですけど、生まれは神奈川県の鎌倉という、漁村で、生まれ育ちまして、今は、岐阜県立森林文化アカデミーという、森と人をつなぐというような大きなテーマの、専修学校で、教員を務めております。
専修学校っていうと、何歳ぐらいの人が参加するもんなんですか？
うちの学校を大きく分けて2つコースがあって、高校卒業してから入れる、森と木のエンジニア科という、まあ、18歳以上から、できるコースと、あとは、社会人向け、の、22歳以上から、入れる、コースが2つ、あります。
それは何年間ぐらいいるんですか？
はい。在学期間は、基本的には2年間、通学、2年間通ってもらうような、形態ですね。
なるほど。なんかいつもそのゴーアウトのキャンプで、森林文化アカデミーのメンバーが来て、そうすると本当になんか若い子もいれば、なんかこう結構シニアな人も来てたりしますよね。
そうですね。
結構幅広く、まあ、新卒の、高卒、高校卒業した子もいれば、社会人の人もまんべんなくいるって感じですか？
そうですね。もう上の上限は定めてないんで、平均で言うと、エンジニア科、高卒のコースの方は大体まあ18から、まあ20代頭ぐらいの子が入学をし、クリエイター科の方だと上は本当に50代、60代とか結構ザラにいるので、あと平均年齢大体、年によって違うけど35ぐらい。
なるほど、なるほど。いや、結構なんかこう学び直しというかそういう感じで、大学出たり仕事をして、次の、ステージで頑張りたいみたいな人も参加するっていう感じです
そう
か？
ですね、まさにその通りです。
なるほど。ちなみにこれ、森林文化アカデミー卒業すると、まあ、もらえる資格とかなんかあるんですか？
資格と、卒業しての資格っていうのは特に、定められてはいなくて、で、実はアカデミーってコースがまた、細分化されていて、で、大きくは林業の方なんですね。で、クリエイター科の方に関しては、林業を学ぶ林業専攻と、あとは木工の、専攻、それから木造建築、あと、森林環境教育っていう4専攻、まあ、それぞれコースが違うので、それぞれに対しても、まあ、また出口が変わってくるというのが、結構、年齢の幅も、学びの幅も結構幅の広い学校です。
なるほど。で、なんかこう特徴的にこう、卒業したら、だいたいみんなこういう仕事つくよね、みたいなのっていうのは、そのコースによって違くて、まあ林業関係者になる人もいれば、メーカーで働く人もいれば、みたいな様々ってことですか？
そうですね。はい。
ちなみに、ユタの専攻は何なんで
私がいるのは今林業専攻
すか？ということは、林業組合とか、そういう、製材をするみたいなのを学ぶ先生、学ばせる先生。
ポジション的にはそんな感じですね。はい。
いや、なんか僕はユタユタっていつも言ってるから、まさか准教授なんだっていうのが びっくりなんですけど、教授職なんですね。
まあ、肩書きだけです。
なるほど。いやいや、素晴らしいだと思います。はい。ちなみにさっきちょっと打ち合わせの中で聞いたんですけど、ユタも森林文化アカデミー出身だと聞いたんですけど、簡単ななんかこう、経歴とかどんなことがあって今この准教授まで行ったんだみたいなのちょっと聞いてもいいですか？
了解です。経歴本当に結構複雑で、
複雑な経歴、言える範囲で
言える範囲で はい、もともと結構転職を、しながらというか、今に至るまで、してきたんですが、大学時代は、環境保全をやってたんですね。2000年代初頭なので、地球温暖化だとか、森林伐採とかいろいろちょっとトピックスがあった時代。で、そこから、結構大学で外国の森のこととかいろいろ勉強してたんだけど、実際に森に行ってみたら日本の森のこと知らないなと思って、
なるほど。
で、日本の森のことを勉強し直していき、あ、これはもうなんか林業という世界に身を置きたいなと思って、 で、でも林業のこと全然知らないから、まずは大学出た後は、木材を使われる側の、建築メーカーの方、建築資材メーカーですかね、具体的には。の方で、なんで木材が国産材じゃなくて外材を使うのとか、っていうのを、まあ、リサーチがてら、営業職で、木製品なんかを売っていたと。で、そこから、しばらく経って、実際に自分の地元の神奈川県に帰って、林業の世界に身を、投じまして。で、もう本当に、ザ・林業っていう世界を、1年半ぐらいではあるんだけど、ちょっと体験していく中で、なんか日本の森を何とかしたいって思ってるけど、自分ができることって、目の前の木を切るだとか整備することでしかなくて、日本の森を整備するわけにはいかないから、自分だけでは無理だなと思って。
なるほど。
で、森林文化アカデミーっていうものが岐阜にあるっていうのを、まあ、ちょっとしたきっかけで知って、アカデミーに入って学び直しを、しました。
なるほど。あ、まだそれ途中？
まあ途中です ね。
まだ途中。
まずい。
学生の時に環境系に身を投じてて、で、メーカーに入って営業をしていて、その後林業の道に進んで、で、ちょっとまだ、日本の森を変えるには、自分だけだとまだまだだっていうのもあって学び直しをして森林文化アカデミーに入った。なるほど。で、ここからまだ後半戦あるんです
もうちょっとコンパクトにしましょ
ね。大丈夫ですよ。
う。
面白いから。その後どんな感じですか？
そこで今まで自分にとって、足りてなかったものというか、林業の世界で足りてなかったものって何だろうって思った時に、伝える力だとか、人前でアウトプットする力だなと思って、で、それを学ぶために、当時の森林文化アカデミーで環境教育を学び、インタープリテーションというものも、学ばせてもらって、で、それと林業の組み合わせができたら面白いなという、ので、卒業後に、アポロと出会った、場所、元っぱらっていうキャンプ場。
戻っぱら、
そこもともと林業の会社なんですけど、
あ、林業体験させていただきました。確
そこで林業を、まあ、伝えるだとか、森のことを伝えるための、関わり方なんかを、やらせてもらって、その後ちょっとまあ、家庭の都合で、山梨県の森林組合に、込めて、その後、森林文化アカデミーって、教員が18人実はいるんですけど、そのうちの一人が、定年退職になるので、まあちょっと公募があって、環境教育が、できて、林業ができて、狩猟ができる人を探していて、それ、俺じゃないかなと思って。
俺のための席じゃないかと。
で、エントリーをして、当時の、アカデミーの環境教育の、教員に、エントリーをさせてもらって、今の職場に至りました。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、入った時は、環境教育みたいなのが、そこの枠で入って、で、今は林業にこう、ピボットしたみたいな感じ。
そうですね。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ、でも、まあ、さっきの話、経歴聞いてても、まあ、ずっとこう、森とか、まあ、林業に携わるっていうところには、ずっと軸は据えてやっていて、いろんなところで修行しながら、今に至ると。准教授。いや、素晴らしい。いや、その、今、結果的に、さっき、こう、目の前の木を切っていると、なかなかこう、日本の森が変えられないじゃないかっていうふうにぶち当たった新津少年からすると、今はどうなんですか？
いや、でも本当にその当時の思いがあったからこそ、その森のことを伝えるだとか、ある意味、仲間というか同じ志を持つ、人たちと出会えるし、向かっていく子たちに、 伝えていける、関わり方ができているっていうのは、すごいいい仕事をさせてもらえてるなと。
なるほど。なんか僕は、ゴーアウトの時のユタしか、ね、正直知らないんだけど、なんか、あれ面白い仕組みですよね。なんか、ユタが、ゴーアウト行くけど行く人みたいな感じで募ってきて、そこで、なんかワークショップとか手伝ってくれたり、丸太切ったりとかするのをやってくれたりとか、なんか、あ、これって学校なの？みたいなの結構僕的には、結構謎がまだ森林文化アカデミーあるんですけど、森林文化アカデミーでユタは何してるんだろうみたいなところ、いいですか？
一応、学校の教員的なことはやってるんですけど、
そうなんだ。先生もやってる。
まあ、今担当している分野としては、森林教育、それから、森林空間の利活用、あとは、生き物に関連するんですけど、野生動物の、獣害対策。森も結構、獣が増えすぎちゃってると、獣害というものが出てくるので、それに対しての対策と、その三本柱で、今、学生に教えています。
なるほど。なんか僕今、東京の、僕はもともと出身が新宿区って、もう全然森なんかないよみたいなところで、僕生まれ育って、幼少期過ごしてたんですけど、今こういう仕事始めて、まあこういう東京の中で活動するっていうのは僕はちょっと軸足据えてるんですけど、こう、僻地みたいなところが東京にもあって、まあ島だったり、に、東京にも村があったりして、で、その僻地の内地の中でも、檜原村ってところに拠点があって、そこによく行くことがあるんですよ。そうすると、まあ、木しかないみたいな。いや、こういう中で、まあ、植林地でこう、ね、新しく間伐したりとか、人の手が入ってる森もあれば、なかなかこう人の手が入らない森とかもあるな、みたいなのが、こう、僕的には、こう、専門家じゃなくて詳しくない私のとしては、これって今後どうしていけばいいんだろうとか、こう、これってどうなっていくんだろうみたいなのは、さっきのニーズ少年的な、疑問みたいなのがあるんですけど、なんかこう、日本全体で言うと、まあ、こう、放棄されちゃってたりとか、手が入らない森みたいなやつもあると思うんですけど、なんかこう、どうなっていくんですか？日本の森は。
そうですね。まあまあ、本当にこれからの我々の関わり方次第だなとは思うんですけど、多分第一次産業っていうふうに言われているけれども、その中でも、やっぱり農業とかと比べると、時間的スケールが結構大きいので、作物を収穫するのに、まあ、ワンシーズンだとか1年っていう、スケール感ではなくて、まあ、60年、長いものだと100年とか120年とか、いうふうにかけていくので、森って木を植えてから、自分の世代で収穫できないんですよ。だから、ね、今、アプロが見てきたような森って、おそらく自分の親世代とか、おじいちゃん世代の人が植えた森だと思うんです。林業3世代っていうぐらいなんで。から、で、それをこれから手入れできるのかどうかっていうのはやっぱこれからの我々だし、ね、それを実際に使うための森なのか、まあ、国土保全だとか環境、的な、大気的企業としての、活用ができる森づくりにしていくのかっていうのは、正直、このままだと、あまりよろしくない。ね、自然環境も結構変わってきてるので、雨が降るだとか、大雪が降るだとかっていうところで、ネガティブな影響も出てきちゃうのかなとは思うし、まあ、これからどうなるかって正直わからない。
わからないよね。それはそうだ
だからこそ、なんか我々が、
よね。
まあ、教育機関としてもそうだし、うちらの子供世代たちに対して責任ある、その森にできるのかっていうところを、頑張る30代、40代に なってきたなと思っています。
なるほど。いや、ちょっと私が今不毛な質問をしまったなと、問いをかけすぎたなと思ったんですけど、まあじゃあ、やっぱりこう、時間的なスケールがすごく長くて、で、今ある現状は、その親世代とか、まあ、この自分の、親の親、おじいちゃん世代ぐらいから引き継がれてきた森だから、そこを手入れするのは今度は自分たちの番だぞ、みたいな、まあそういうふうな使命感で、まあ、ユタはやってるし、そういうのの担い手を育ててるというのが今の森林文化アカデミーでやってるっていう感じです。
そうですね。
なるほど。じゃあ、なかなかこう、成果が見にくくて、こう、途方もないみたいなのがやっぱ、僕なんか、ジョブかな？映画を見たのですごい長いんだなっていうのは、まあ、その映画の中だけですけど、なんか、伝わって、だから、こう、自分の中でそういうのはもやもやしながらも目の前のことをコツコツやっていくみたいなのが、密教の皆さんがやってることなのか
ね、
な。どうですか？結構途方もないなっていうふうに、こう、打ちのめされたりしないですか？
いや、でも、どうなんでしょうね。自分自身も環境教育に一時、席を貸してもらっていた部分もあるから、なんかすごく教育と共通する部分があって、目の前で何か起きたっていう成果だけじゃなくて、本当に種まきだったり、今やったことが、成果が出るのが、もしかしたら5年後かもしれないし、10年後かもしれないし、20年後かもしれないっていうような、教育とすごい近しい、部分もあるのかなと思って。
確かにね、教育も子供たち、今の目の前の子たちが変わって成果が出るのって大人になってからだみたいなね。確かにそうかもしれない。
だからこそ、まあ、今我々がやるべきこと、最低限でもやるべきことは、やっていく必要があるなとは思って。
なるほど。なんかまあ、僕は素人ながら思うのは、やっぱこの一次産業系ってこう、担い手がね、どんどん減ってきてしまって、そういったところってすごく大変な部分が多いんじゃないかなっていうのをちょっと推察するんですけど、農業とかだと結構こう効率化とか道具が新しくなってとか、担い手は減ったけども収穫量は変わらなかったり、なんかそういうのって、なんか農業ってこう、これね、僕今日の朝娘が社会のテストで、70点ぐらいのテスト見せてきたんだけど、これ一緒に、じゃあこれできてないの解こうぜっていうふうにやってた時に載ってたの。それが米の収穫量っていうやつで。で、あ、農業ってそうなんだなって、ね、ちょっと思ったんだけど、いや、林業って、そんな、まあね、チェーンソーがね、とか、重機みたいなのがあると思うんだけど、そんなにバカすか効率が上がるみたいなものじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なんかそれってやっぱ担い手が減っちゃうと、結構その、なんだ。林業自体のシュリンクしていったりとか、外国から来るやつを買うから、日本の産業がとかって、いろんな課題があると思うんですけど、やっぱ、結構辛いなっていうのは人が少ないみたいなことですか？
そうですね。まあ人が少ないっていうところもやっぱり大きな、課題だとは思うし、でも、どちらかっていうとイメージの方がいい課題かなと思って、なんとなく林業って聞いて、なんかしんどそうというか、っていうイメージがやっぱりまだ残っていて、でも、蓋開けてみると、自分林業の世界に入るまで知らなかったけれども、チェーンソーとかだけじゃなくて、森の中をひたすら調査するっていうのも、林業、それがないと林業が成り立たないし、木を植えるだとか、まあ、重機に関しても、本当最近の、だともうおじいちゃんよりも若い世代の方が、このジョイスティックっていうのかな、ゲームとかで使うような、操作がすごく長けていたりとか、最近だとドローンも使った、まあ、測量だとか、物の運搬だとかっていうのも増えているので、その情報なんかがもっともっと出て、いろんな人に知ってもらえれば、森への入り口は結構開けてくるんじゃないかなと思います。まあ、もちろん危険な仕事っていうところは、 まあ、知っておかないといけないところではあるんだけど。
じゃあ、まあ、ユタが考えるに、まあ、これからね、こう、産業的にも、こう、まだまだいろんなイノベーションが起きてくるっていうような中では、もうどんどん、担い手が増えたらいいよと、もうぜひやろうぜ、みたいな、そんな感じですか？
まさにその通りですね。できれば異業種から来てほしいですね。
そうなんだ。それはなんで？
もう、それも、今までの林業っていうのはちょっと偏った表現になっちゃうかもしれないけれども、結構多くのところで林業一筋だと、っていう人が多かったり、伝統的なやり方みたいな感じが残っているんだけども、まあ、いい部分もあるし、ある意味変化の、チャンスを逃している部分もあって、ここ20年ぐらいで、国の政策で緑の雇用っていう、まあ、いろんな支援制度ができて、結構異業種から転職して林業に入る人なんかも増えてきたので、そういった人たちが増えてくると、まだこんなことやってんの？とか、だったらこれしたらもうちょっと効率いいんじゃないとかっていう声が、
なるほど。違う視点からってことね。
そういったのが増えてきたのが、やっぱここ10年、20年の大きな変化だと思うので、
なるほど。
ぜひとも林業未経験者が来てほしいですね。いろんなところ。
まあそういった意味で、森林文化アカデミーでは、こう、高校を卒業した子だけじゃなくて、社会人経験した枠も取ってるっていう感じなんですね。
そうですね。大きいです。
なるほど。定員とかはやっぱ結構、いっぱいに、いつもなってるような私は印象があるんですけど、森林文化アカデミーは。そんな感じですか？
そうですね。嬉しいことに、各コース20人、高卒、大卒で20人定員のところを、まあ、定員は満たしてくれている状態。
なるほど。はい、じゃあ、ちょっと私もこれから近くに、そういう興味があるメンバーいたら、森林文化アカデミーとりあえずお勧めしたいと思います。
もしかしたら倍率が高いんで落ちるかもしれないですけど。
いや、それだけ、今日、いいってことですね。はい、ありがとうございます。すいません、後半の方になってまいりましたので、まあ、最後は、ユタが、これからどんなことをチャレンジしたいかみたいなのもちょっと話を聞きたいなと思うんですけど、いかがですか？
そうですね。これからと、まあ、いろいろやりたいことはあるんですけど、もっといろんな人に、森に入ってもらえるような、環境を作っていきたいなと思って、で、田舎って言ったらあれだけど、まあ、岐阜県に引っ越してきて、で、やっぱりね、さっきアポロ言ったみたいに木しかないとか、田舎だからとかっていう言葉が、よく聞くんだけど、そこから見たら、めちゃめちゃ森があっていいじゃないとか。もう目の前にいろんなことができるフィールドがあるのにとかっていうふうに、外から見ると思うことがあって、で、やっぱり森の近くで育ってる人でも森になかなか入るきっかけが少なかったりするから、まあ、林業って言葉だけではなくて森に入るような、きっかけ作りを、もうどんどんどんどんいろんな関わり方をしながら作っていきたいなと思っています。
なるほど。じゃあ、なんかそういう森に、まあ、子供たちとかもう年齢問わずって感じですかね。
そうですね。本当に子供もそうだし、今の子育て世帯のお父さんお母さんにも、入ってもらいたいですね。
もう入りやすいところで言うと、まあ林業体験とかまずそんな感じですか？
林業体験もそうだし、まあ本当自然体験だとか、まあ生き物探しでもいいし、私の方でたまにやってるのは秘密基地作りとかを、プラムでやっ
じゃあ本
て、
気になりそう。
そう。で、ね、手入れされてない森の中でも、秘密基地を作って結果的に森が綺麗になったり、子供たちが楽しんでもらえるような場所が作れれば、森にとってはプラスになるので、もう、何でもいいからって言うとあれだけど、いろんなタイミングで森に触れてもらえるようになってほしいです
なるほど。じゃあ、多くの人が森に関わるみたいな。
ね。
森林に関わる人が増えていくといいなっていうのが、まあこれから豊が作っていきたい、こう未来だなという感じ。
そうです。
はい。ぜひ、それを期待しております。ぜひ私の近くにもその林業従事者が、なんかね、いそうでな、あんまりいないので、森って言うとユタっていう感じになっちゃうから、ぜひ東京の方にも送り込んでください。
了解です。
はい。ということで、じゃあ、過去の話と今の話と未来の話、今回、ユタにお話聞きましたが、最後、今回リスナーのね、方はいろんな、この自然体験に関わる方が聞いてるかなとに思うので、その人たちにちょっと熱いメッセージをお願いしていいですか？
了解です。今回ちょっと林業とかっていう言葉をいくつか使ってしまって、まあ身近じゃない人もいるかもしれないんですけど、身近じゃないって思ってるだけで実は木材使ってる、人、もういっぱいいると思いますんで、何かしらで、自分自身が森と関わってるんだ、街中だから森と関係ないではなくて、自分が使ってるものとか、活動の中でも実はいろんなところで繋がっていることがあるので、ぜひとも、遠い存在ではなくて、何かしらをきっかけに、森っていうのにちょっと意識を向けてもらえると嬉しいと思います。
はい。ありがとうございます。では、これからも森に関わる人をたくさん育ててくれるユタを、ぜひ、引き続き追いかけたいと思いますので、
りがとうございます。
引き続き頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ということで、本日、森林文化アカデミーの新津豊さん、ユタにお話を聞きました。ユタ、ありがとうございまし
はい、
た。
ありがとうございました。
はい。では、すごいなんか熱い話を聞けたなというふうに思って、私も今、檜原村というところに関わっておりますので、そこの、ちょっと、林業従事者が、ちょっと、思い当たる人がいるので、どっかで話を聞けたかちょっと、思いました。はい。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思いますが、まだまだこういった自然体験活動について、もっともっと学びたいぞ、という、方がいらっしゃいましたら、総理社長で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひご参加いただければと思います。詳細は総理社長ホームページからチェックいただければと思います。お待ちしております。さあ、最後に、次回の社畜ラジについてです。次回の社畜ラジは8月11日月曜日。ゲストはハーモニーセンターの山本やんぼうにお話を聞きたいと思っております。次回の放送もぜひ楽しみにしていてください。ということで、これで本日のシャチュラジは終わりにしたいと思います。皆さんお聞きいただいてありがとうございました。また会いましょう。